こんにちは、遠藤和樹です。白石裕和の有機体人事、白石さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日もね、いきたいと思いますけれどもね、今回は、ちょっと前回ポストイットでチーム性を持った、なんかそのあたりの話をっていう、頭出しありましたけど、どんな話ですか？
何回か前にお話しした現場レポートのところで、組織ビジョンを作る必要があると。人事評価制度を、評価項目を考えるときに、組織ビジョンが明確になっておって、その条件が整理されてから評価項目に落とし込まれるべきじゃないですかっていうふうに、あるか、そこの幹部の方が言ってくれて、その通りってなって、うん、で、組織ビジョンというのは、まあ、そこの会社で行くと、まあ、組織図みたいな感じだったんですけども、具体的には小チーム制にしていって、5チーム、6チームぐらいの小チーム制にしていって、リーダーとリーダー補佐と、リーダー補佐がベテランになって、若手のチームリーダーを支えていくっていう構図、それと、まあ、メンバーという構成で形成された小チームを走らせていこうと。そこの会社のちょっと進捗報告ですね。
これちなみにですね、第81回でね、その話をしてくださってますね。ここにまた動きがあるということですね。
そうです、そうです。で、これ有機体人事なので、人事制度の話をしないといけないので、ちょっと、どこが関係するのかっていう、いうことで話すと、当然ね、そういう小チーム制になっていって、この小チーム制の狙いっていうのは、いくつかあるんですけども、そのうちの一つが、チームで支え合うっていう、そしてだからなせる技ですね。個で活動してしまってて、横の人が何をしてるかわからないっていう、もったいない状況だったので、支え合うっていうのが一つ組織で可能な付加価値だとしたら、それを促進させていこうというのが、この小チーム制の狙いでもあるので、チームで支え合って、まあ予算は経営サイドから降りてきますけども、各チームで、目標数値が出てくると。で、当然このチーム達成の成果を人事制度で評価しないといけないよねっていう話になってきますので、今までは、この目標達成率は、項目としてあったんですけど、そこに新たにチーム目標達成率というのが加わったと。これはまあ人事評価としては大きいかなというふうに思います。
なるほど、なるほど。うん。これが、そんな中で。
これが1点とですね。で、この中で、さっき経営サイドから降りてきたという数値目標の話の関連で、予算立てを当然していかないといけないので、で、その予算立ての中で、昨年対比と今年の予算を作らないといけないので、状況分析をしたときに、一昨年より昨年の方が増収なんですよ、ここはですね。
ほうほうほう。
去年の方が良かったですね。ただ、増収の要因は何ですかというふうに聞いたら、一人の、まあ、すごいハイパフォーマンスを出す方がいらっしゃって、この方の調子がむちゃくちゃ良かったんですよ。
はい、あ、今期が良かったんですか？
あ、今期って、まあそうですね。まあ直前期。
直前期。
振り返るべき直前期。
それが一人のすごい人、ハイパフォーマーの、牽引だったと。
そうそうそう。で、少し退職したのも出たんですけど、他の人は昨年対比良くなかった状況で、まあ、中で一人その方が牽引してたっていう。そういう状況も分かって、なのでせっかくチーム制になるので、まあ、これは、そうなればいいですねって当然なっていくんですけど、このハイパフォーマーの条件ですね、人事評価用語でいくと、コンピテンシーに落とし込んでいく、行動様式に落とし込んでいって、これを横展開していくと、またチーム制がせっかく走るんであれば、そういう活動もできたらいいですね、みたいな話になって、それができれば最高ですね、っていう話に、なったということですね。
このハイパフォーマーの方のコンピテンシー、行動特性をどう落とし込み、チーム制に、
展開していくのか
と。これはね、ところがテーマになるわけが。
ただね、難しいところでね、まあ、その方も経営幹部なので、なぜ、丸村さんはそんな、ハイパフォーマンスが出せたんですかって聞いてみるとですね。まあ、それは話は聞くと、そのよくわかる話で、今、能力、知識とか情報って、まあ、僕らの世界もそうですけど、税法って AI 叩けばもう出てくる話じゃないですか。
情報にね、価値なんて本当にない時代にね、入りましたよね。
うん、横に置いとけば。だから、はい、例えば販売業であれば、そのもの自体は誰から買おうが、誰から入ろうが、 一緒ですよねと、その方はおっしゃるんですよ。確かにということで、やっぱり根本的にはどこまでお客さんに役に立ちたいかっていうことがその本人の中にあるか、僕がそうある合ってるのかは別ですけども、そこが勝負だと思うんですよねっていうご発言だったんですよ。
はいはいはい。この方を営業というふうに呼ぶんであれば、
うん、
その営業が持っている商品ではなくて、営業の方のどれだけお客さんに役に立ちたいかという気持ちっていう話
です
、
ね。そうそうそう。で、そう説明を聞くと、そりゃそうだな
って。そりゃそうだよねってなりますね。
うん、で、このね、行動特性分析をしようと思ったら、表面上の行動はまあ分析できたとしても、この内面ですよ、動機ですよ。どれだけ顧客の役に立ちたいと思えるか、この条件整理って相当難しいですよね。
難しいですね。
僕もこれどうなっていくか分かんないんですけど、
うん
うん。うん。まあ、例えばこれをチーム活動をね、せっかくしていくんであれば、私の仕事に対する動機っていうのはこうですとか、いうことの意見交換になっていくのか分かりませんけど、この取り組みをね、横展開の取り組みを考えていかな、いけんですねっていうふうに今なって、その具体策はまだ出てないので、またこれは、進捗が出たら報告をしたいと思ってるんですけど、これが人事評価に展開していくのかどうかもちょっと今分からないところなんですけど、そういう論点がまた一つ生まれてるっていうことです。
これでもそこの話聞かせていただくと、これ人事制度の会議っていうよりも営業戦略会議じゃないです
よ。
そう。そうって。
そう。だからそうですよね。ここは月1回集まって、だいたいですね、結構長めに時間取るんですよ。3時間、多い時は4時間ぐらい取って。
おー、なるほど。で、これ取るのはですね。
うん。そう。めっちゃ疲れるんですよ、僕も。何喋ってるか分からなくなるぐらい最後疲れる。出ていくんですけど、なんでそんなに時間取るかというと、人事評価制度見直し会議でもあるんですけど、ちょっと今数字の話が出たので、来期予算の話、ちょっと触れていいですかみたいな話が出たりとか、ちょっとチーム制の進捗について、ちょっと1名、体調が悪い社員が出てきたので、この対処について少し共有いいですかみたいな、
いろんなテーマが。
そうそう、がもう飛び交っていくんですよ。もうまさに経営会議みたいな。
そうですよね。
うん。うん、だから、人事制度、まあ、人事評価制度を考えるっていうのは、ある意味経営を考えるっていうことなので、そうあるべきだとも思いますけど、うん。だから、経営会議みたいなものになっていくっていうのは必然かなと思います。
そうですよね。だから人事から入って、制度だったり、なんだ、その人事理念だったり、うん、いろんな整理をしていくプロセスで、今みたいに、その実業の話が当然くっついてるの人事なんで、そこの話に入っていくと気づいたら経営会議に聞くもなってっちゃうっていうのが必然性なんですかね。大変じゃないですか。
大変ですよ。だから、
どんどん広がってっちゃいますね。
そう。僕の専門性、ちっちゃい専門性では対応できない領域に、ね、容易に入っていくので。
容易に入っていくね、これは。
うん、それは、私の専門外ですという話になって、ただ、私のバックには、いろんな専門性を備えたメンバーがいるのでって言って、まあね、そこで投入を、手伝ってもらうという感じにはなっていくんですけどね。
いや、だから、ある種、問題解決、問題発見の特攻隊長みたいな感じですよね。
うん。まあ、だからでも仕事って全部そうじゃないかなとも思うんですよね。まあ、人事評価制度が入り口の場合もあれば、MA が入り口の場合もあれば、質問型営業が入り口の場合もあれば。
質問型営業、青木さんですか。あれお付き合いありましたっけ。
一回お話ししたことが。
あ、そうか、そうか、そうか、ね、そうです、ね。
遠藤さんの。
まさに、だって今日のお話とか聞いてたらね、お役立ちをね、どうやってこの精神性を営業に落とし込むかに、人生かけて作り上げたのが、ね、質問型営業の青木先生の話
だった
ん
ですよ、ね。そう、だからどっかで青木先生にも、この会社登場してもらわないかんとか、
あり得るかもしれませんね。
うん。
いや、そういうような話で、こう、入っていくというのが、逆に言うと、有機体人事の仕事でもあるわけですね。
そうですね。そう、そう、そうだと思います。
うん。っていうか、役員じゃんっていう感じですね。
ね、でもそういう役員的な仕事は、まあ、会計事務所としては望まれますし、ある意味、ね、我々の生き残りとしてはそういうお客さんが、
ね。いや、でもそうですよね。その状態で、うん、とは言っても母体の土台にあるのは財務税務見れるし、見るんですもんね。
うんうん。
俺は強いわなというか、安心ですね、聞いてると。
安心です。
そうだよね。人事の話してますが、 根っこのところにはそこもあるんですもんね。
そうそうそう。うん。だから自分では分からないっていうことが分かってることと、あのバックにいろんなね、税理士先生はじめいてくれてるっていうこの安心があるので、僕も突っ込めるのだと思います。
いや、そうですよね。うん、確かに突っ込める根拠はそれがないと、白石さんご自身も突っ込めないですよね。というのが、まさに突っ込んだ結果、今日の話は、人事の仕事してないじゃんっていうところですね。
有機体人事のコンテンツになってるか不安になりましたけど、そんな話の報告でした。
有機体経営になっていく。一時期ね、有機体経営ってタイトルどうだって言ったんですけど、ちょっとデカすぎるんで、有機体人事にしましたが、いよいよなんかそういった有機体経営的な方にもね、なってるなという実態を今日は教えていただきましたんでね。ジョイさん、最後まとめていただけませんか？
まとめる。まとまらんですよ。まあ、人事、有機体人事というコーナーですけど、うんうん、その、例えば、部分と全体とかね、我々はその言葉をよく使うんですけど、部分の中に全体があるっていう発想が大事だと思うんですよね。人事制度であれば、人事制度の中に経営すべてがあるという発想の中で人事制度を取り扱っていかないと、望ましい人事制度ができないし、現場に対応した人事制度ができないし、進化発展していかないっていうことなので、この発想は割と重要かなと思いますと。これはまとめになってるのか分かりませんけど。なので。
でもまさにね、人事という部分で入っていった先に、経営の話にどんどん広がって、営業とかになっていくというのは、その全体の方の話が含まれてるからそうなっていくっていう必然性の話を今日ね、具体を通して教えてくださったって、すごく納得しますね。
ありがとうございます。
まあ、ということで、今日のところも終わりたいと思いますが、次回はちょっと採用戦略的な話をね、ちょっとしてということでお伝えできたらなということで楽しみにしてもらえればと思います。
はい。
終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
白石裕和の有機体人事。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。白石裕和への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。